いつの世にも秘密は漏れやすい。お前さんだけにと言ったマルタの話は、それからそれへと同行者の間に広がって、小説のエマは盗み物であるという噂が立った。それを早くも聞き込んだのは、四ツ谷坂町に住むお城坊主、牧野一切の次男、万次郎であった。万次郎もエマの会に加入している一人で、マルタの主人とはかねて懇意の仲であったが、10日ほど前の夜に訪ねてきて、奥の間で太左衛門と何かの密談に時を移して帰った。その以後もほとんど毎日のように訪ねてくる。何のためにそんなに足近く出入りをするのか、主人は口をつぐんで何事をも語らないのであるが、それが普通の用件や雑談でないことは、太左衛門の暗い顔色を見ても大抵想像されるので、女房や番頭らも心配した。女房のおさいは大番頭の与平と相談して、ある夜かの万次郎が帰る後をつけさせた。与平は途中の小料理屋へ万次郎を誘い込んで、この頃の密談の内容を聞きただすと、万次郎は眉をひそめてささやいた。お前の店の主人はとんでもねえことをしてしまった。私もエマを集めるのが道楽で、ずいぶん無駄な銭を使ったり、無駄な暇を潰したりしているが、お前の主人は道楽が強すぎるぜ。いかに熱心だからといって、和田の八幡から小説のエマを持ち出すとは呆れたものだ。わざわざ偽物をこしらえて本物とすり替えてくるなんぞは、あんまり罪が深すぎるじゃねえか。いや、それも普通の絵馬ならば、なんとか内妻にする方があるかもしれねえが、小説の絵馬じゃ何分にもことが面倒になる。由井小説が天下の謀反人だということは、三つ子でも知っているはずだ。あんなものをそのままにしておく、お上のおぼし召しは知らねえが、それに目をかけて内緒で盗み出して自分のうちにしまい込んでおくというのは、神を恐れぬ致し方だと言われても一言もあるめえ。お前を脅かすようだが、由井正雪は徳川のお家を滅ぼそうとした謀反人だ。その謀反人に心を寄せて、その奉納の絵馬を大事にしまっておくなどとはとんでもねえ話だ。万一それが露見したら、公儀に対して不届きなやつだというので、重ければ死罪か遠島、軽くとも追放で家財は没収、何代か続いたマルタの家もお取り潰しになるのは知れたことだ。それを聞かされて、与平も青くなった。まったく万次郎の言う通り、謀反人の絵馬などを盗み出して大事にしまっておくことが露見した暁には、どんなお咎めを受けるかもしれない。盗むということがすでに悪いのに、それを盗んだ品がさらに悪いのであるから、どうにも無事に済むはずがないと、彼は震え上がるほどに驚いたのである。それについて万次郎はまた言った。悪いことは知りやすいもので、この絵馬の一件がもう人の口の歯に上っている。このまま売っちゃっておいたら、どんなことが出来するかわからねえ。私もお前の主人とは懇意にしているのだから、なんとか無事に収めてやりてえと、この間から心配しているのだ。お前の主人も今じゃ後悔して、万事よろしく頼むというのだが、何しろ莫大の金のいる仕事だ。こういうことは一人や二人に金具つわをはめても、他の口から暴き立てられちゃ仕方がねえ。お奉行は別としても、南北の両奉行所についている与力同心は300人もある。一人に10両と安く積もっても、3000両はすぐに消えてしまう。岡っ引きだって顔のいいやつには何とか挨拶をしておかなけりゃならねえ。そんなこんなを合わせると、まず4、5千両はいるだろう。もちろん大金には相違ねえが、主人の命も助かり、マルタの店も無事に助かるということを考えれば、高いようで安いものだ。この事件をもみ消すには、まず岡っ引きの口を塞がなければならないというので、万次郎は太左衛門から100両ずつの金を2度受け取った。しかしそんなことで済むわけはないので、後の金を早く工面するように迫っているが、太左衛門はなぜか渋っているので、とかくに埒が明かないと、彼はやや不満らしく話した。自分も好んでこんなことにかかり合いたくはないのであるから、お前の主人がいつまでも渋っているようならば、自分はもう手を引くほかはないと彼は言った。それが一種の脅しのように聞かれないでもなかったが、今この場合、万次郎にすがって何とか万事を図ってもらうのが近道であると考えたので、与平は自分が責任を帯びてその金を調達すると受け合った。ただし、旧家といい、老舗といっても、マルタの店の有り金を全部かき集めても、二三千両に過ぎない。その他の財産は皆、地所や家作であるから、右から左に金には変えられない。それを抵当にして、よそから金を借り出すか、あるいは親類に相談して、一時の立て替えを頼むか、二つに一つの都合をつけるまで猶予してくれと、彼は万次郎に嘆願した。 それならまず、有金を吐き出しておいて、辞書や佳作の抵当は後のことにすればいいじゃねえか。こっちは急ぎだ。ぐずぐずしていると、6日のあやめになるぜ。と、万次郎は催促するように言った。しかし、有金を残らず差し出してしまいましては、店の商売ができません。と、与兵衛はいろいろに言い訳をした。かれこれの押し問答の末に、ともかくも明日の晩までに2000両の金を渡すことに約束して、二人は別れた。与兵衛は急いで大木戸の店へ帰って、まず女房のおさいにその一条を訴えると、おさいも死人のような顔になった。すぐに主人の太左衛門を奥へ呼んで、女房と番頭が右左から詰問すると、太左衛門も一切を正直に白状した。自分の道楽からみんなに心配をかけて申し訳がない。所持は万次郎の言う通りであるから、何分よろしく取り計らってくれと、彼は面目投げに言った。万次郎に200両を渡しただけで、なぜ後金を出し渋ったかという問いに対しては、あまりに大金であるからだと答えた。それはおとといの夜のことで、この上は何を置いても金の工面を急がなければならないと、女房は再び番頭と打ち合わせの上で、おさいは明くる日の早朝から下町の親類へ相談に行った。与兵衛は淀橋あたりにある丸太の地所と佳作を抵当にして金を借り出す掛け合いに出かけた。親類の方は相談がまとまらないで、昼過ぎにおさいはすごすごと帰ってくると、店にも奥にも太左衛門の姿は見えなかった。裏口からこっそりと出て行ったらしく、店の者も今まで気がつかなかったというのである。時が時だけにおさいは一種の不安を感じて、今のそこらを取り調べると、果たして一通の書き置きが発見された。それはおさいに宛てたもので、自分の不心得を詫びた上に、与兵衛と相談して後のことはよろしく頼むと簡単に書いてあった。やがて与兵衛も帰ってきて、この書き置きを見せられて驚いた。とりあえず店の者を諸方へ走らせて心当たりを探させたが、太左衛門の消息は分からなかった。太左衛門は一体何のために家出したのか。一家の主人たる者が女房や番頭に申し訳なさの家出はあまりに気が狭すぎるように思われるので、さらに家内を取り調べると、かねて蓄えてあるたくさんの絵馬のうちで、かの小説の絵馬一枚が紛失していた。彼がその絵馬を抱えて家出したらしいのは、裏口の井戸端に洗濯物をしていた女中の証言によって推定された。長さ2、3尺の額のようなものを風呂敷に包んで、小脇に抱えて出てゆく旦那様の後ろ姿を見ました、と女中は言った。女中や番頭らに対して面目ないという意味も多少は混じっていたかもしれないが、太左衛門が家出の真意は、かの絵馬に対する根強い愛戚であることが想像された。万次郎の運動によって、たとえこの事件が無事に収まるとしても、絵馬をすり替えたままにしておくことはできない。こうなった以上は、どうしても本物を元へ戻さなければならない。それが彼にとっては忍びがたい苦痛であるので、結局彼は家を捨て、妻を捨て、さらに我が身を滅ぼすをも顧みないで、かの絵馬を抱いて姿を隠したのであろう。つまり一種のマニアである。この時代でも、あまり物に凝りすぎると、バカが気違いになると言ったのであるが、太左衛門も絵馬の道楽に凝りすぎて、ほとんど気違いのようになってしまったらしい。あまりの浅ましさに言うべき言葉もなく、おさいも与兵衛も顔を見合わせてため息のほかはなかった。
その日が暮れると、約束の通りに万次郎が来た。与兵衛は主人の家出の事情を打ち明けて、その在りかの知れるまでは、運動費の2000両を渡しかねるから、しばらく猶予をしてくれと懇願すると、万次郎はそれを信じなかった。家内の者が共謀して、主人をどこかへ隠したのであろうと、彼は邪推した。ゆうべも番頭に言った通り、俺は親切ずくで働いているのだ。それを無にして変な小細工をするなら、俺はもう手を引くから、そう思ってくれ。5日に何事が起こっても、主人の首に縄がついても、ここの店がひっくり返っても、決して俺を恨みなさんなよ。こんなことに関わり合うのはまっぴらごめんだ。散々に機嫌を損じたらしい彼は、荒々しく畳を蹴って立ち去った。太左衛門はもちろん帰ってこなかった。丸太の一家は不安のうちに雷雨の一夜を明かした。さて、これからどうしたらいいか。途方に暮れたおさいと与兵衛は、さらに額を集めて相談の末、若い番頭の後八を奥へ呼んだ。 番頭といっても赤の他人ではなく、幸八はおさえの遠縁にあたるもので、マルタの夫婦には実子がないために、ゆくゆくは彼を養子にすることに内定していたのであった。そういうこの場合、何をどうするにしても、まず主人太左衛門のありかを探し出さなければならないので、知り合いの手先に頼んで内々で探索することになった。去年の暮れ、マルタの手代が掛け金の持ち逃げをしたときに、手先の亀吉が調べに来て、与兵や幸八らとも顔なじみになっているので、幸八がその使いを言いつかったのである。彼はその日の午後の雷雨を犯して、籠を飛ばせて亀吉の家へ頼みに行くと、亀吉も振り込められて家にいた。しかも、幸八から異彩の話を聞いて、彼は首をかしげた。こりゃあなかなか面倒な仕事で、わし一人の手に負えそうもねえ。主人の在りかを探し出したところで、後の始末が難しい。やっぱり親分の知恵を借りなきゃなるめえ。彼が幸八を連れてきたのはこういうわけであった。亀吉の話の足らないところを、幸八が思い口ながら付け加えて、何分お願い申しますと折り入って頼んだ。二人の説明を聞いてしまって、半七も同じく首をかしげた。なるほど、こりゃ亀吉の言う通り、なかなか面倒な仕事らしい。お城坊主のせがれという悪いものが引っからんでいるので、いよいよ面倒だ。しかしまあ、せっかくのお頼みだから、なんとか考えてみましょう。おかみさんにもあまり心配しねえように言っておくがようござんすよ。何分お願い申します。幸八は繰り返して頼んで帰った。親分、忙しいところをすみません。とんだ厄介者を担ぎ込んで、と亀吉は言った。彼はもちろん、幸八から相当の働き賃をもらっているにそういなかった。そこでその偽物の絵馬をこしらえたといううちはどこだ、と半七は聞いた。塩町の大津屋だそうです。一体その絵馬をすり替えてきたのは誰だ。マルタの主人が自分でやったのか。それがよくわからねえのですが、おそらく自分が手を下したのじゃありますめえ。他に頼まれたやつがあるのだろうと思われますがね。むむ、いくら道楽が強くっても、大家の主人が自分で手を出しゃあしめえ。絵馬屋のやつらが頼まれたのか、それとも他に手伝いがあるのか、それもよく詮議しなきゃならねえ。神社の絵馬をどうしたの、こうしたのというのは、寺社の支配内のことで、俺たちの関わり合いじゃねえ。ことに堀の内の先だというのだから、江戸の町方の出る幕じゃねえ。俺たちは頼まれただけの仕事をして、マルタの主人の居床さえ突き当てりゃいいようなものだが、ただそれだけじゃ収まるめえ。仏作って魂入れずになるのも残念だから、引き受けた以上は一通りのことをしてやりてえと思うのだが、何しろその現場を見なけりゃどうにもならねえ。この分じゃ明日は天気だろう。ともかくも一緒に話題へ踏み出してみようじゃねえか。朝の5時半までに大木戸へ行って待ち合わせていてくれ。承知しました。亀吉は表へ出て空を仰ぎながら言った。親分、明日は確かに上天気、星が降るように出ましたよ。